毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの畑野正弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
経営のよろず屋さんですでは、1年間にわたって経営上のいろんな話題を取り上げてまいりました。まあ、事業を営んでいくということは本当に大変だということを改めて感じました。で、今日は昨今の政治や経済、社会、技術といった環境の変化を踏まえて、全体的のまとめのお話を伺います。最近は新型コロナウイルス関連の話題が多くてね、経済に与える影響もいろいろと取り沙汰されておりますけれども、本当にこの事業経営っていろんなリスクがありますよね。
そうですね。経営といいますのは毎日が問題集を解いているようなものと思います、
はい、
日々発生する問題や課題への対処や解決に追われまして、それだけで一日が終わってしまうということもあるようです、
はい、
経営のリスク対応という場合、リスクマネジメントとも言いますが、事業そのもの、経営そのものの存続に重大な影響を及ぼすことが懸念される事柄、リスクについても予測し、ちゃんとその対応を考えていただいて、必要な準備をしておくことが求められます、
はい、
コロナウイルスやインフルエンザの他にも、地震や集中豪雨といった自然災害への備え、それが起きてしまってからでは間に合わないし、起きても被害が大きくならないように必要な手立てをあらかじめ考えておくことが求められているかと思います。
で、具体的にどういった手立てや準備が必要になってきますかね。
そうですね、改めて何か特別なことをしなければならないということではございません、
はい、
事業経営では普段から問題解決、課題解決のために業務改善活動ということを実行しています。現状の姿と望ましい姿、あるべき姿とのギャップ、あるいはできていることとできていないこととのギャップを埋めるための活動という点では、リスクへの対応の場合もやることは似ています、
はい、
ただどちらかと言いますと、業務改善活動は現場目線ですが、リスク対応は事業全体、会社全体という視点で考えます、
はい、
要するに、いざ大きな事故や災害が発生した際に、それが事業会社そのものの存続自体を脅かすという事態にならないように事前に手を打っておくということです。
ですね、はい、
端的に言えば、事故や災害の発生する頻度や、いざ発生した時に予想される損害の程度を見積もっておくこと、またその程度によっては復旧に要する時間や費用も想定以上に必要な場合が出てきます、
はい、
何よりお客様や取引先にも迷惑がかかりますから、困った時は助けてもらえるような相互信頼関係を普段から築いておく必要もあるかと思います。
そうですね。そして、経営を脅かすリスクといいますと、今話題のコロナウイルスですとか自然災害以外にも結構あると思うんですけども、
人手不足や後継者不在というものも対応を誤れば事業そのものが存続できないという点ではリスクになり得ます、
はい、
働き方改革が進めばコンプライアンスの観点からも就業規則や定年制をはじめとする社内制度の見直しは避けられず、さらにはハラスメントやメンタルヘルスといったいろいろな問題も発生しております、
はい、
企業間の競争もグローバル化していますが、それ自体も脅威です。またリスクです、うん、競争に打ち勝つため、そしてお客様を獲得し続けるためのユニークな経営、生産性の高い生産販売体制作りが国内市場だけでなく国外市場という観点からも求められています、
はい、
米中貿易摩擦やイギリスの EU 離脱は政治的な側面が強いですが、経済戦争といった側面も否定できません、
はい、
そういえばコロナウイルスの影響で人や物の移動が制限された結果として、生産活動だけでなく観光面など多方面にわたって大きな影響が出ています。
そうですね。
さらには事業の規模を問わず社会貢献といった観点も求められてきていますが、事業活動に対する社会の目が厳しくなっており、不祥事の発生というリスクは会社自体がなくなる可能性もございます。
そうですよね。さあ、そこで最近なんですけれども SDGs という用語を耳にすることが多くなりました。持続可能な開発目標ということなんですけれども、リスク対応との関連というのはありますかね。
SDGs そのものは人間活動から生まれ、世界に深刻な影響を与えている課題を解決するための成長戦略というふうに言えるかと思いますが、
はい、
17の目標ゴールがイメージされておりまして、大きな市場と雇用を生み出す可能性があるとも言われております、
はい、
SDGs は新規事業開発や事業拡大のヒントでもありますが、ビジネスという観点からは失敗の可能性もないとは言いません、とはいえリスクを取らないところにチャンスはないという言葉もありますから、適切なリスク対応ができれば持続的な成長につながると言えるかと思います。
そうですね。さて、今日はですね、まとめのお話を畑野さんからいただきましたが、次回からこの経営のよろず屋さんですではちょっと衣替えをしまして、新たな切り口で経営に切り込んでいきたいと思います。 今週どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
富山県よろず支援拠点コーディネーターの畑野正弘さんでした。以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。